今週はローマの信徒への手紙第8章の28節、ここを読みたいと思います。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。このロマ書第8章28節の御言葉はクリスチャンの間ではですね、本当に有名な御言葉の一つではないかと思いますね。たくさんの信仰者たちが特にその苦しみの中でですね、この御言葉を何度も口ずさみながら、たくさんの慰めと励ましを受けてきた、まあ、そういう御言葉の一つではないかと思います。ある一人の神学者がこの聖句についてですね、これは使徒パウロが書いた言葉の中でも並々ならぬ言明の一つであり、聖書全体の中でも最も慰めに満ちた言明の一つでもあるというふうにね、語っていましたね。そういう意味では、大事な御言葉であるとともに、多くのクリスチャンにとっては本当によく知られている御言葉だから、もう説明いらないかなと思うんですけれども、いや、よく知っている御言葉であるからこそ、この機会に改めてですね、じっくりとこの御言葉のうちに込められている意味を、またその主のメッセージをですね、深く掘り下げてじっくり学びたい、ここに立ち止まって学びたいというふうに考えています。この28節はこの第8章の6番目の区分にあたる、その箇所の、まあ、冒頭の言葉なんですね。その6番目の区分というのは28節から30節までの、3つの節なんですけれども、今までもう何度も言いましたが、この第8章は全体としてローマの信徒たちに、まあ、クリスチャンたちにですね、救いの確かさ、つまり信仰の確信というものを与えるために、そういう目的で書かれた一章であるということでしたね。で、特に18節からは苦難の中にある信徒たち、まあ、迫害が起こっていたわけですけど、その苦しみの中にある信徒たちを慰め励ますための教えが特に語られていましたね。で、今回学ぶこの28節から30節の区分もそういう流れを引き継いで語られているということをまず心に留めておきたいと思いますね。内容的にはまず28節で包括的な、まあ、教えが述べられて、その後29と30節では詳細なところって言ったらいいんですかね、具体的に言うと28節で語られているご計画に従って召された者たち、このことについての詳細な説明が29と 30節で続くという、そういう形になっているんですね。まずは初めにこの冒頭の28節の総括的なね、この教えに、非常に有名なこの教えに目を留めていきたいと思うんですが、改めて読みます。パウロはこう記しています。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。これもぜひ暗唱聖句にしましょうね、皆さんね何回かこれこの箇所にとどまってやりますので、一節ですからこれは皆さん暗唱できると思いますけどね、もうしてるって人もいるかもしれませんけどね、一言一句間違いなくしっかりと暗唱していきましょう。ここを読んでまず即座に気がつくことがありますね。それはこの教えは、教えの中には一つの制限が含まれているということ。パウロはあらゆる人々のために万事が益となるように共に働くとは言っていないってことです。わかりますね、パウロはここで言ってることは、全てのことが益となるように共に働くのは神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちであって、これ言うなれば他のどのような人のためでもないということをパウロはここで言ってるんですね。聖書は究極的に人類というものを2つの部類に、こう2つに分類、2つにしか分割できないということを言ってますね。究極的には人は皆その2つのうちのどちらか一方にしかいることはできない、それ以外のどの区分も区別も最終的には大きな意味を持たないと聖書は教えている。この28節の教えが当てはまるのは、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちだけであって、つまりキリスト者たちだけであって、他の人々については万事が益となるように共に働くとは告げられていないということです。むしろ聖書は神を愛していない人々、神様に 召されていない、あるいはその召しに応えていない人々はどこにいるかというと、神の怒りのもとにあるって警告してましたよね。これはもうすでにロマ書のこの1章の18節でパウロはこう言っていました。ロマ書の1の18、不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表せます。これが神を挨拶、神の召しを受け入れようとしない人々の立場だとパウロは、聖書ははっきり述べている。今現在その人々が何を言おうと、どれほどその人々が何不自由なく幸福そうに生きていようと、どれほどあるいは太陽に、ね、の光をさんさんと浴びるようなね、そういう、状況にあるように思われようと、しかし恐るべきことはこの人々が神の怒りの御怒りのもとにあるという事実に他ならないということですよね。皆さんはそういう目で人生を、あるいは人類を私たちは見ているだろうか。聖書はそう教えているということですね。目に見えるところはこの事実に反するように思えるかもしれませんが、あの人々もいずれはそれが自分自身の立場だっていうことを、そのことを知らざるを得なくなる時が来るということですね。この箇所の教えの目的の一つは、神を愛する人々と愛さない人々の間にこういう決定的な違いがあるということを強調して教えることだと言っても過言ではありません。神様は全てのことを上から支配し、そしてそれがご自分の民の益となり、そのためになるように計らっていらっしゃる。それが私たちの信ずる神様なんだってことですね。それがこの聖句の根本的な基盤としているところだってことですね。しかし私たちはどうでしょう、このことを、この教えを本当に理解していると言えるだろうか。クリスチャンである私たちは万事が益となるように共に働いていると本当に知っていると言えるだろうか。全宇宙のあらゆる事柄を神様が支配して私たちの益となるようにしておられるということを知っているだろうか。もし本当に知っているとしたら、私たちは落ち込んだり抑うつ状態に陥ったままでずっといるようなことはありえないはずだということですね。時々私は落ち込むことありますよ。でもそのままでずっといるようなことからは免れていく。パウロはここで万事が益となるように共に働くって言ってますね。この万事っていうのは文字通り全てのことなんですよね。全てのこと、あの私たちにとって良いこと、好ましいことが益となる、これは別に説明いらないですよね。誰でもがそう分かる。しかしここでパウロは万事と言ってるわけであって、つまり私たちにとって不利になると思われること、私たちに害を及ぼすと思われるようなこと、心をくじき失意落胆させ気をめいらせるようなことをも含んでパウロは言ってるってことなんですよね。全てのことが益となるように共に働く。実はパウロはこれと内容的に全く同じことをすでにこのロマ書の第5章で語っていたんですね。皆さん思い起こせますかね。5章の2節から5節、ここでパウロはこう言ってました。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているから。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。同じ知っているが出てきますね、ここにね。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ、その希望を私たちは欺くことがないということ。ですから私たちはこういうことができる、万事が益となるように共に働くということです。良いことも悪いことも、試練も苦難も困難も病も事故も失望も、いや失敗でさえもが全て共に働いて益とされるって教えてるんですよ。 神様は全てのことを私たちの益となるようにすることができるし、実際に益としておられるっていうことですね。でももちろん勘違いしてはいけないことは、試練や困難や失敗あるいは罪というものはそれ自体は良いものじゃないですよね、うん、それを良いものであるかのようなふりをしなさいって言ってるわけじゃないんです。それは愚かなことですよね。じゃあどうすればそういう全てが益となるように共に働くということを納得して私たちは受け止めることができるだろうかということですね。これは考えておく必要がありますよね。苦難や病や罪でさえもですよ、私たちが犯す罪でさえも全てってやっぱり思いますよね。まず一つはっきり言えることは、どのようなものでもそれが神の御手にこう握られて、神様によって用いられ、神様があることをそれによってなしてくださるならば、全てのことは益と変えられるっていうことですよね。つまり神なしにはそれは災いは災いでしかない、罪は罪でしかないってことですよね。しかしそのことも含めて全部神の御手に握られて、神様がそれをお持ちになり、神様がそのことを通してあることを行えば、それは私たちの益と作り変えられる、神はそのような知恵と力をお持ちのお方だっていうことですね。これを私たちはしっかりまず理解しておく必要がありますね。じゃあそれらのものは具体的にはどうやって益となっていくんだろうか、いくつかのことが考えられます。まず第一に、単純に言いますが、私たちの注意を引き、私たちが目を覚まされる、覚まさせられる、覚醒させることによって、それはまず益となりますね。これは誰にとっても言えることだと思うんですけど、私たちにとって危険なことは、万事が順調に進んで見えているとき、さしたる変化もなく大きな事件が全く起こらないような状況のときにこそ結構危険だということです。いろんな問題や困難の中で苦闘し戦っている間は、自分はそのことで必死になりますから、注意深くありますから、結構ことはことなくそのことを乗り越えていくことができる。自分の仕事に絶えず注意を払っていなくてはならない時期には万事がうまくいく。しかしむしろあらゆることが滑らかでこう無事にね、無難に過ぎているように思われる時こそ、私たちは気がたるんでですね、無頓着になって、あるいは傲慢になって、そうこうするうちに物事がうまくいかなくなるようになってくる。でも何が起こってるかが気がつかないんですよね。それが怖い。以前のように気を使ってことに当たらなくなってしまっていることがあるってことですね。これは信仰の歩みにおいても同じですね。何もかもが問題なく動いていて、何の気遣いもなくても人生の車輪がこう、うまくね、回転しているかのように思われているとき、実は危険がいつの間にか迫ってくる。何もかもが平坦で起伏のないように思われるときにこそ、実は悪魔はね、そういうときにやってくるんですね。そして気の緩みのところにスッと入り込んで、私たちを誘惑したり、私たちを目をくらませてしまったり、騙しかけるってことですよね。一方で何かがうまくいかなくなるとき、私たちははっと立ち止まりますよね。そして目が覚めさせられる。それは常に私たちにとって良いことだっていうことですね。起こっていることは困ったことですが、しかし目が覚めさせられるってことは良いことだっていうことですね。なぜならそのために私たちは考えるようになるからです。何も考えないでいるってことは結構危険なんですよね。私たちが陥る最悪の状態の一つは、何も考えず今の状況を当たり前のように思い込んで、人生に決まりきった道筋をこう惰性的にね、歩んでしまう。これずっと続くと危険だっていうこと。そこにつけ込む敵がいるんですよね。そういう敵の存在を私たちは忘れてはならない。聖書ははっきりそのことを言ってますよね。つけ狙っているって。そういう敵の存在のために、あるいは私たちのうちにまだ残っている罪の性質のゆえに、私たちは注意深くあらねばならないっていうことですね。そして目を覚ましている必要があるっていうことですね。そういう意味では試練がもたらす第一の効果は、私たちに衝撃を与え、私たちが覚醒させられて考えるようになるということが言えるということですね。その時 私たちは以前よりも良い状態になるんです。目が覚めるということです。私たちは進んで注意を払おうとしますよね。これは健康でもそうですよね。だいたい健康な人って あんまり自分の体の健康に気を使わないんですね。僕も自分は若い頃健康だったのでそういうところありますけど、ちょっとぐらい何かどっかがおかしくてもね、バーンこんなの平気平気って思ってしまいがちなんですよね。ところがある時突然バッと怒りが走る。それで大慌てで病院に行ってね、先生から何でもっと早く来なかったんですかなんてね言われることがありますけど、これは健康も同じですね。健康である時には健康のありがたみを忘れて、それに注意を払うことを忘れてしまう。だんだん年取ってくるとそれが崩されてきますから、その、そういう傾向がね、本当にこれはまずいなってことに気づかされてきますよね。信仰も同じだっていうことですね。ことがうまく運んでいるように思える時、素晴らしい体験をしたその後こそ実は注意深くあるべきだっていうことです。そのことのために私たちは大きな試練に出会ってしまうことがあり得るっていうことですね。2番目に、苦難や試練がやってくるときに何が起こるか、それは私たちが自分自身の小ささあるいは弱さ脆さを思い知らされることによって益がもたらされるということです。私たちは必ずしも自分の本当の姿をちゃんと意識して見ているとは限りませんね。これも悪魔がやっぱりごまかすんですね。悪魔が偽りの自己信頼を身につけるように励ましてる。お前は大丈夫だよってね、自分の力でやっていけるよって。この世はそうじゃないですか。あなたは大丈夫、あなたは OK って、自分の力、自分を信じなさいってこの世は言うじゃないですか。スポーツの世界でも。でもそれって聖書的に本当かってことなんですよ。神を抜きにして私たちは OK か、そうじゃない。神を抜きにして私たちは自分を信頼していいか、そうじゃない。聖書はっきり言ってますよね。神に立ち返る必要があるわけで、それを抜きにして私たちは大丈夫か、自己を信頼していけるかっていうと、決してそんなことはない。神様にある時に私たちは本来の自分を取り戻し、神にあって私には何でもできるってパウロ言ってますよね、そういう力、そういう、何でしょう、確信は湧いてきますが、しかし神を抜きにして罪ある私たちは何をすることもできない弱い小さなものだっていうことですね。ところが私たちはそのことを忘れてしまう。私たちは恵みによって救われたと言ってはいますが、案外自力でキリスト者のとしての生活を、人生を歩もうとしている。自分でも気づかないうちに肉的な自信をうちに抱き始めてしまうということがあるのではないだろうか。しかし突然の試練に圧倒されてることによって改めて自分の小ささを知らしめられる。自分が何も分かっていなかったと思い知らされる。それまでは信仰生活を分かっているつもりになったけれども、突然これまで想像していたよりもクリスチャンライフっていうのは大変な大きなことなんだなということをようやく発見するってことがあるのではないだろうか。そして私たちはその時、本当に自分の愚かさあるいは罪深さ、自分がどれほど神様について間違った考えを抱きやすいものであるかということも分かるようにされるんだろうと思うんですね。こういう経験は聖書を見ますとたくさん神の民のね歩みの中でいっぱい似たような経験いっぱい記されていますし、皆さんご自身も大なり小なりみんな味わっているんだろうと思いますよね。物事がうまくいかなくなるとき、私たちは文句を言ったりつぶやいたり、なんで神様はこんなことをお許しになったんだろうかってね、神様にさえ文句を言いたくなるようなことがあると思うんですが、こうやって私たちはどれほど自分が無理解で罪深いものであるかということが分かってくる。そしてそれこそ永遠の愛で私たちを愛してくださった神様に対してどれほどたやすく恩知らずな考えを抱きがちなものであるかということを思い知らされるんですよね。試練や困難によって私たちは立ち止まらされ、あるいはそれに捉えられ、自分自身の真実を悟らされるようになる。これ言葉を変えると要するに減り下らされるっていうことなんですね。 人間にとって私たちにとってへりくだらされるほど益になることはないと言っていいんじゃないかと思います。この世の人はへりくだりたくないんです。神に逆らう人間は絶対へりくだりたくないんですね。それが罪の中に生きる人間の本音です。だからこそ逆ですね。神の国に生きる者はにとっての最大の価値はへりくだりなんです、ね、そして私たちをへりくだらされるように導くものがあるとすれば、ことがあるとすれば、それこそまさに私たちにとって良いことだということですね。それが試練であろうと病であろうと何であろうと、私たちが本当に神と人の前にへりくだることができるとしたら、それは良いことなのだということです。へりくだっていないときに私たちは最大の危険な状態にあるということができる。そういう意味で私たちはへりくだらされる必要がある。これはこのロマ書を書いているパウロ自身もそのことをはっきりと、思い知らされたわけですよね。こう何度も最近見ているところですけど、パウロ自身がこう告白しています。コリントの信徒の手紙第2の12章の7節。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。パウロはある驚くほどの体験をした。その体験経験があまりにもすごいんで高ぶりかねなかった。俺はこんな体験したんだぞっていうね。それで思い上がることのないように低められなくてはならなかったってことですよね。そのためにパウロの彼に一つの棘が与えられた。それはパウロを痛めつけるためにサタンから送られた使いだった。人間がいかに思い上がりやすいものであるか、高ぶりやすいものであるか、パウロ自身はよく知っていた。パウロ自身もまたそういうことがないように神がそれを許された一つの棘が与えられていたっていうことですよね。謙遜さというものは常に信仰生活、霊的な生活における最大の備えだと言っていいでしょうね。私たちが弱さを覚え、へりくだらされるとき、それは私たちにとって良いことであって、私たちをへりくだりに至らせるものは皆私たちの益となるように働いている。実際どうでしょう皆さん、本当に私たちが苦しみや弱さの中にあるときに初めて普段忘れている多くの大切なことが思い起こされる、あるいは多くの大事なことを初めて悟るようになる。そういうことは誰しも経験するんじゃないかと思うんですね。自分に許される必要があるということを、その苦しみの中で弱さの中で私たちは初めて実感させられるんじゃないでしょうか。普段の私たちは自分に許される必要なんかあるかって感じてるわけですね。認めたくもない。しかし弱さの中で精霊が内側でお働きになるときに、私たちは直ちに許しの必要を悟る。自分の罪を知ることになる。でもそれは良いことなんですよね。そうでなければ私たちは罪のまま、傲慢なまま、神のいない地獄に陥れられてしまう危険性があるっていうことですよね。だからこそ神は放っておかないんです。私たちのうちにあるその罪を示す、そのために弱さに陥れるようなこともあるっていうことですよ。そうやって私たちは弱さによっても試練によっても益を得ていくことができる。私たちは神様について間違った考えを抱いているようなこと、あるいは何かにつぶやいたり文句を言ったり、誰かを裁いたり悪口を言ったり軽んじるようなことを言ったことがないだろうか。そういったことは全て罪ですが、それは私たちのためにこれほど多くを行ってくださった神と神の愛についてよこしまな、そしてふさわしくない思いを抱くということにつながっているんですよね。そういうものを神様は一つ一つ示し、その弱さの中で試練の中で示し、取り除けようとされている。 これが試練、弱さというものが私たちに与えてくれる益というものの意味ですよね。しかしただ許しの必要を覚えるだけじゃないですね。力と助けの必要も私たちは弱さの中で覚えますね。自分の全くの無力者の中で私たちは神様のもとに追い返される、こう本当にこう追い返されるって言葉がふさわしいと思うんですけど、私たちを神様のもとへ追い返すものは何であれ私たちにとって良いものだ。こうやって実はこの28節の原理っていうのは働いてるってことなんですね。万事が益となるように共に働くって、そのおかげで神様に全くより頼むことに私たちは追い返されていく、追い戻されていくっていうことですね。その弱さがなければ、その苦しみがなければ、私たちはどこに行ってしまうかわからないんですね。そしてその弱さの中でこそ私たちは以前には知らなかった多くの事柄を神様について知るようになる。それこそ神の恵みと知識において成長する道ってことですね。これはもうまさに歴史を通じてクリスチャンたちが、多くの聖徒たちが語ってきた証に他ならない。こういう経験を通してクリスチャンは本当の意味で神を知ることになる。クリスチャンにある、キリストにある幼子というのはキリストの福音の処方しか知らない。神様についてごくわずかのことしか知らない。自分が許されたということは知っている。ただそれは始まりですよね。始まりであってキリストの福音の処方でしかない。幼子が全く預かり知らない奥深さ、豊かさ、そういう世界があるということですね。そういうことは場合によっては苦しみによってしか、苦しみを通してしか私たちは知ることができないと言ってもいいのかもしれません。神様がどれほど私たちを愛してくださっているか、どれほど私たちのためにその全てを捧げて私たちを取り戻そうとしているか、私たちを助けたいと願っていらっしゃるか、その神様の身思いってね、やっぱりその苦しみ、弱さ、痛みの中でこそ私は初めて知るんだろうと思うんです。放蕩息子の例え話はみんな知ってると思うんですね。そしてあそこで教えられているその神の愛っていうのもみんな知ってると思うんですよ。理屈では知ってると思うんですが、その神がまさに私の神として、その私の父親のようにして自分を取り扱っていてくださるんだっていう、その神の愛のその何て言うか、実体験といったらいいんですかね、実感といったらいいんですかね、それを本当の意味で知ったことがあるだろうか。理屈は知ってるかもしれないけど、本当に自分が放蕩息子であって、その神、その放蕩息子である私を神様は待ち構えて、走り寄ってですね、抱きしめてくださるほど豊かな広い愛を持って私を愛していてくださる。それを身をもって私どれだけ知ってるかってことですね。そういうことを知るっていうのは実は弱さや試練に見舞われた時、それが私の現実ではないかと思うんですね。だからこそ全てのものが、万事が益となるように共に働く、これはクリスチャンにとって間違いなく言えることだ。全てのことが、良いことだけじゃない、困ったようなことも含めてですね、全てが益となるように共に働くということが言えるっていうことですね。私たちが陥っている最大の問題の一つは、神様について無知なこと、いや知ってますって皆さん思う、私たち思うかもしれないけれども、しかし本当の意味で神様がどういうお方であるかということを私たちは確信しているだろうか。神がどのようなお方で、ご自分の民に対して何をなさってくださるお方であるかということについて私たちは本当に確信する必要がある。その確信が得られること、それが本当の意味で分かってくることも、実はそのような試練や弱さの通して私たちは初めて知るということがあるのではないだろうか。そうやって神はある意味では、そういうことをしてさえも神は私たちをご自分のもとに引き寄せようとしてるんですね。なぜでしたと思いますか。そうやって引き寄せることで私たちを 永遠のその栄光のもとにふさわしいものとして備えようとしてらっしゃるってこと、これが目的ですね。なんで万事が益となるように共に働くように神はしてくださるか、それは私たちがその神の栄光にやがて出会ってその栄光の世界の中に永遠に生きるようになるため、そのためにそこに備えるために万事を共に働かせてですね益となさる、そういうお方であるということです。罪の中にとどまっている限り私たちは神様の真理を素直に受け取ることも、それを肯定的に受け取ることもできません。それゆえにたびたび辛い経験をくぐり抜けなくては正気に返ることも、より深い知識を得て整えられることもできない。だからこそ神はそういうことをも用いて私たちを神のもとに引き寄せようとしていらっしゃる。そういう神様のことを私いつの間にかこう忘れてしまって、仕事のこととか家庭のこととか、自分がやらなきゃならない勤めのこととか、それはもちろん大事なことではあるには違いないんですが、そういうこの世のことだけで自分の思いと心がいっぱいになってしまう、そういうことがクリスチャンでもありますよね。神様ってその記憶のこっちの方にもちろん消えてしまってるわけじゃないんですけど、しかしこっちの 端っこの方に追いやられてですね、私の意識の中心がもう全て仕事のことだったり家庭のことだったり自分の趣味だったりで、ね、そういうことでいっぱいになってしまうということがある。その時私たちは実は危険な状態にあるということを覚えておきたいと思うんですね。私たちは健康である時こそ、順調に物事が運んでいる時こそ、実はこの世のことでいっぱいになりがちであって、神様から引き離されてしまう危険もあるということも心に覚えたいと思います。一方で病気の時、困難の時、困り果てるからこそ私たちは神様に立ち返るんですよね。そうでもない限り立ち返らないというのは悲しいことですが、でもそういう現実を知っているからこそ神はあえてそれをなさる。その時私たちは人生というものが自分の力によってではないことを、嫌というほど悟る。そして人生が本当に束の間であるということも分かるかもしれませんね。聖書ははっきり言っているように、人間は全て旅人、寄留者であって、私たちの最終的な行き着く先はこの世じゃないんですよね。この世はある意味あっという間に過ぎるんです。そして永遠の世界を私たちを待ってるんですよね。縁の世界がそこにしっかりこう目を留めさせてくれる、それがまさに試練であったり弱さというものではないかと思うんですね。私たちにとって良い事柄、好ましい事柄が自分にとって益となる、これはね説明することがないくらい明らかですが、しかし逆に私たちにとって困った問題、痛みを覚えるようなこと、そういうことがどうして益となるのだろうか。ある一人の昔の牧師がですね、こんな例えを持って、話をしていました。これを最後に皆さんにお知らせして終わりたいと思うんですが、良い事柄が益となるのは分かるが、そうではない事柄、全く逆の方向に働いている事柄が益となるなんてどうして言えるのだろうか。あなたの時計を取り上げて中を見て開いてみてほしい。言うんですね。何が見えるだろうか。一つの歯車は左方向に回っているが、それにくっついている別の歯車は右方向に回っている。あなたはこの機械を見て言うであろう、これはおかしい、狂ってる、全く馬鹿げている。ある歯車と別の歯車が反対方向に回っている。この時計を作った人は頭がおかしいに違いない。しかしそうではない。時計職人はこの時計がそのようにして動くように仕組み、全ての歯車を支配するようなゼンマイを取り付ける。そしてそのゼンマイを巻き上げると、この歯車はこちらの方向、別の歯車は逆方向に回るが、全てが共に働いて時計の針が盤面の上で動くようにしているのである。歯車は矛盾して見えるが、皆同じ目当てのために共に働いているのである。私たちの人生もそれと同じである。 人生を見れば最初は何が起こっているのかと自問したくなるであろう。ある事柄は自分にとって良いものであると分かるが、別の事柄は自分に不都合なものばかりなのだ。しかしその全てを計画されたあの偉大な時計職人、つまり神についてもう一度考えてみてほしい。あれこれの結論に飛びついてはならない。究極的な目的を眺めよう。究極的な 目当てを眺めよう。そして霊的な目によって見つめ続けるなら、時期に神がご自分の御業を心得ておられることをはっきりと理解し始めることができるであろう。一切のことは神様の御手の中に支配されています。霊的な目を持ってもう一度自分の人生を眺めてみれば、こういう結論に達することができる。自分に起こりつつある全てのことは益となるように共に働いているんだ、神様がそのようにしてくださっているんだということですね。神がその一切を計画し、私たちの人生という時計を巻き上げ、動かし続けておられる。その時万事は益となるように共に働いている。私たちのこの人生における益であるとともに、その人生を超えて永遠の世界における益のためにも神様は今も働き続けていらっしゃる。そのことをしっかりですね、心に歩みたいと思います。お願いします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。